皆様おはようございます。
おはようございます。
前回からイエス様の教えの中でも最も有名な三条の説教、三条の水訓を学んでおります。先週の箇所は八福の教えと呼ばれるですね、とても有名な八つの教えを学びましたが、これは神がイエスを通じてもたらそうとしておられる神の国、神の支配とはどんなものかということ、また神の国に生きる者はどのような人格ですね、結びかということ、これについての内容でした。で、今日の箇所も大変有名な箇所なんですが、今日の箇所はですね、よりこの何て言いますか、弟子としてのあり方ですね、イエスに従っていこうという願う者たちのですね、弟子としてのあり方についての教えになります。で、まずですね、読んで分かりますように、イエスはですね、ご自身に従おうとする人たちはですね、迫害に遭うということをいきなり言うわけですね。迫害ということを言うわけですね。しかもそのような迫害に遭った時にですね、それをむしろ喜びなさいということを言うわけですね。これもちょっと逆説的だとよく言われるんですが、なんで迫害されて喜ぶんだということですが、普通はですね、そんな何か自分が悪いことをしてしまった場合は仕方ないとしてもですね、何もしてないのに良いことをして誹謗中傷を受けるということは、普通はがっかりするわけですが、それを喜ぶというふうに言うわけですね。で、その理由としてイエスがおっしゃっているのはですね、あなた方の前にいた預言者たちですね、彼らも迫害されたんだと、あなた方も喜べというんですね。ですから、イエスが語っているのはですね、あなた方の前にいた預言者も迫害されたんだと、だからあなた方も同じように、迫害される、喜びなさいということを言うわけですね。ここで言われていることはですね、じゃあ要するにイエス様のお弟子さんになるということはですね、旧約聖書に出てくるこう預言者のような存在になるということなんですね。簡単に言うと、イエス様の弟子になる、弟子というか、イエス様を信じてイエス様に従っていこうとしてはですね、旧約の預言者のようになるということを言ってるわけですね。で、これなかなかでもちょっとこういきなりですね、そう言われてもですね、預言者というとこう何かすごく縁遠いですよね。私たちがそんな、有名なですね、預言者と同じような存在だと言われてもですね、ちょっとピンとこないというかですね、一体どういうことなのかなというふうに思うんですね。で、旧約聖書たくさん預言者出てきますが、じゃあそもそも預言者ってのはどんな人なのかということですね。で、どうして彼らは迫害されたのかということをね、今日は考えていきたいんですね。なぜその、ですからイエス様の弟子になるということは、旧約聖書に出てくる預言者のようになるということなんですね。で、それは、じゃあ預言者ってどういう人なのかと、私たちはそんなものになれるのかというですね、そういうことをですね、今日は見ていきたいわけですね。旧約聖書にはたくさんの預言者が登場しますが、一番有名なところはですね、三大預言者と言われる、今日講読文で読んだイザヤとかですね、イザヤ、あるいはエレミア、エゼキエル、この3人が三大預言者と言われますね。イザヤ、エレミア、エゼキエルですね。で、エゼキエルという人はですね、イスラエル人がバビロンに捕虜になって連行された、いわゆるバビロン捕囚ですね、外国に連れてかれて、そこで予言をした人なわけですね、エレゼキエルは。それに対してエレミアとかイザヤはですね、基本的にはイスラエルの首都のですね、ユダ王国の首都のエルサレムで予言をした人ですね。ですからイザヤとかエレミアというのは、日本で言いますと、地方あるいは海外、外国じゃなくて、東京で活躍した預言者ってことですね。ですからイザヤとかエレミアというのは東京で活動している預言者ってことですね。じゃあその預言者って何をしてたんでしょうか。首都で何をしていたのかことなんですが、預言者いろんなことをします。いろんな人々に語りかけるんですが、特にイザヤとかエレミアについてはですね、彼らはですね、王様に助言をする立場だったんですね。これ大事なポイントですね。ですから、王様、ユダ王国の王様に対して、助言をする、もちろん一般の民衆にも語るんですが、彼らの特殊なところはですね、王様に対して、助言をする、苦言を呈することもありますね、そういう立場である。ですから、今の日本で言えばですね、 預言者というのは総理大臣に対してですね、政策を提言するような立場なんですね。ですから、まあ、先ほど、まあ、辞意表明された石破さんとかね、そういう、トップにですね、政策を提言するアドバイザー、まあ、そんなのが預言者の一つの仕事なんですね。まあ、ただですね、アドバイザーといってもですね、この自分の考えですね、私はこう思うということを、王様に言うんじゃなくて、神様がこうおっしゃってるんだと、神様の御心だというふうに王様に伝える。ですから、まあ、日本のこの政策アドバイザーはね、自分の研究してですね、日本はこうしたらいいということを、まあ、国会議員とか総理に言うわけですが、預言者というのは神様がこうおっしゃってるんだというですね、神様の、命じる、であなたは王様だからこういうふうに政治をしなさいよと、これが神の御心だということをですね、まあ、それを伝える仕事なわけですね。ですから、まあ、日本の政策アドバイザーと違うところは、神の御心を伝えるということなんですね。ただですね、問題は預言者って一人じゃないんですね。例えばイザヤとかエレミアだけじゃなくてですね、何人もいるわけですね。で、預言者って人何人もいて、でそれぞれが王様に対してですね、これが主の御心だということを言うんですけど、で問題は言うことが違うんですよね。預言者何人かいてですね、なんか言うことが全然真逆なわけですね。で、どっちもですね、私は神の預言者だって言うんですけど、まあ、今の後で振り返れば、あのエレミアこそ本物だというふうに分かるんですけど、まあ、当時はですね、まあ、いろいろいるわけですね。で、みんな私が神の預言者だというので、まあ、どれが本物か分かんないんですね。で、何人もいてもですね、みんな同じことを言えばいいんですけど、たまに全然違うことを言うんですね。王様に対して、こうしなさい。で、もう一人の預言者、いやいや、それは違ってると。こっちが本当だと。神様の御心どれなんだというですね、迷っちゃうわけですね。ですから、とても難しいわけです。だから今の日本でいうと、まあ、総理に対してですね、こうすごく影響力のあるアドバイザーが何人かいてですね、みんな違う助言をすると。で、総理大臣も大変ですよね。どれが本当なのかなというですね、悩んじゃうわけですね。で、実際ですね、預言者たちが提案する内容は非常に政治的な内容なんですね。まあ、簡単に言うとですね、イザヤ、あるいはエレミアの活躍者であるですね、ユダ王国はですね、大国で、アッシリアとかエジプト、バビロンという、まあ、超大国がぐるっと取り囲んでるわけですね。ですから、小国であるユダ王国は、じゃあどの国と同盟を結ぼうかと。まあ、どの国に従おうか、まあ、これが大事なんですね。ですから、どの国に、と同盟を結ぶかでですね、国の運命が変わっちゃうわけですね。で、ある預言者は、バビロンにつけとかね、いや、エジプトだとか、まあ、いろいろ言うわけですよ。で、まあ、いろんなことをですね、預言者は言う、しかもみんな神様の声だというので、どれが本当なんだろうかなって悩んじゃうわけですね。で、王様も迷ってですね、で、実際ユダ王国が滅んでしまったんですけど、まあ、これはなんで滅んだかというと、簡単に言うとですね、使える国を間違えちゃったんですね。ユダ王国、同盟国としてバビロンでなくてエジプトを選んじゃったんですね。で、そのエジプトを選んだということでバビロンに滅ぼされてしまったんですね。まあ、日本もなんか似たのがあります。日本も戦前はナチスドイツと同盟を結んでしまって英米と戦うというふうなことを選んだわけですね。その結果、亡国の国にあってしまったわけです。ですから、どの国に着くかということを間違えたためにですね、日本は敗戦をしてしまったということも一つ言えるわけですね。で、今も日本もね、日本の状況も難しいですね。今、アメリカと中国という大国の間に挟まれている格好ですので、まあ、日本としてはですね、今アメリカとも中国とも仲良くしたいわけですよ。まあ、あんまり喧嘩したくない、どっちも仲良くしたいんですけど、ただアメリカと中国が仲悪くてもですね、ちょっとこう、そうもいかないわけですね。今はもうアメリカが、まあ、中国に関税かけろみたいなこともちょっと言われてるみたいなので、ですね、日本としてはですね、両方にいい顔したいんだけど、アメリカと中国が対立するとですね、どっちかにつかなくちゃいけないんだと。で、皆さんも総理大臣になってですね、そういう決断を迫られたらですね、困りますよね。どっちかにつかなくちゃいけないと。で、それが日本の運命を、1億人のね、運命を決めるとなるとですね、なかなか判断できないですよね。で、まあ、今までは単純にアメリカについていけばいいと思ったんですけど、でもトランプさんで大丈夫かなと。トランプさん、アメリカファーストだから、まあ、いざとなったら日本守ってくれないんじゃないかというふうに思う人が増えてるわけですね。 ですから、まあ、どっちがいいか分かんないわけですね。でそれを国のトップ決めなくちゃいけないと、まあ、それこそですね、本当神様にお伺い立てたいと思いますよね。で、まあ、ユダヤ王国もそうだったんです。ユダヤ王国も大体北と南にいつも大国がいてですね、こっちにつけというふうに言われてですね、どっちに行こうかと右往左往してるわけですね。でこの選択を間違えると国が滅びると。なので預言者にね、どっちがいいのかと聞くわけですね。でそれで預言者が何人かいてですね、違うことを助言すると王様はどうしようかと右往左往するっていうのが旧約聖書にたくさん出てきます、そういう話がね。ですから預言者っていうのはそういうですね、まあ、国の政策を提言する人だってことがあるわけですね。で外交だけじゃなくて内政においてもリーダーは多くの決断をしなくちゃいけないんですね。内政においてもね。で国を強くしようと思ったらお金が必要なんですね。ですから、まあ、民衆から税としてお金を集める必要があるんですけど、あんまり税金取りすぎるとですね、みんなが貧しくなっちゃうと。で国力が衰えちゃうので、あんまりこの税金を、まあ、取んなきゃいけない、取りすぎてもいけないと。じゃどれくらいがいいんだっていうのが難しいわけですね。ですから税金が、まあなんていうかな、まあ、ここも割とですね、預言者たちはですね、まあ、基本的に預言者はあんまりこう民の側に立つ預言者多いんですけど、まあ、ただ預言者によってもですね、まあ、いろんなアドバイスがあってですね、そのことを王様が聞いて、預言者の話を聞いたり無視したりってことをするわけですね。ですから預言者っていうのはですね、私たちのイメージだとこうなんて言いますかね、神の御心を民衆に伝えるっていう、もちろんそれがあるんですけど、もっとズバリですね、この国のリーダーに対して、国のですね、行く末、外交内政についての大事な提案をするっていう仕事をしていたわけですね。で何度も言いますけど、預言者が何人かいて言うことが違ってると。後で、あ、エレミアは正しかったって分かるんですけど、その時は分かんないわけですね、王様をね。だからそれで迷ってるっていう姿が聖書に出てきますよね。で今の日本はですね、王様が国を支配する国じゃないですよね。王政じゃなくて、まあ国民主権ですね。私たちが主権者であると。ですから、まあ、日本の外交とか内政を決めるのはですね、王様じゃなくて私たち国民一人一人なんですね。ただもちろん私たちは別に政治のプロじゃない、専門家じゃないので、分かりませんから、専門家である政治家を選んで、彼に任せるわけです。彼らが、何をですね、いい政治家を選んで彼に任せるというのが今の民主主義ですよね。ですから、私たちは自分で決めるわけじゃないんだけど、ただその政治家を選ぶのは結局私たちなんですね。私たちが選んだ人が決めてますので、まあ、結局ですね、つまるところ、この日本という国の外交とか内政の責任は、まあ、究極的には私たち一人一人にあるわけですね。まあ、と言われてもですね、まあ、困っちゃうと思うんですね。まあ、主権を持つということは責任を持つということなんですけど、まあ、でもやっぱり私たちが責任を持つというとね、こうなかなか難しいなと、その分かんないよということですね。ですから、なかなかこう難しいわけですね。で今まではもう分かんなくてもいいやと、もう自民党にいるときはもう安心だみたいなですね、そういうもう何も考えずにこう投票するっていうことが多かったんですけど、だんだんちょっと今の日本そのってなくなってますよね。こう選択肢がやっぱあるわけですね。これでいいんだろうかということですね。で、まあ、今まではもう何も考えずに自民党ってやってたのはですね、本当にこれでいいんだろうかと。で自民党ってとにかく税金ばっかり上げるじゃないかと、もうどんどん消費税上げてですね、消費税 3% から始まって今 10% ですね。で今ガソリン税もね、やめた代わりにこう、走行距離で税金かけるとか、なんかとにかく税金増税ばっかりやるというイメージが強いわけですね。で実際政府もですね、まあ、今消費税 10% ですけど、まあ、できればもっと上げたいっていうのは本音だと思うんですね。国の借金が1000兆円もあると。で少子高齢化でますます国家財政苦しいので、国民には応分の負担ね、つまり税金払ってもらえると困るんだということを盛んに訴えるわけですね。これがあなたたちのためなんだというふうにですね、言うわけなんですね。まあ、ただですね、これまでの日本を振り返ると、税金を上げるためにですね、こう景気が大きく、消費税を上げるためにですね、ガンと景気が後退してますよね。これは明らかなんですね。で、デフレのアリズムにはまって貧しくなってきたと。本当にこう増税一本やりでいいのかっていうふうに、だんだん人々は疑問を抱いてるわけですね、今の時代ですね。 で皆さんもご存知でしょう、先に天に召されたこう森永卓郎さんという方がね、財務心理教という名前の本を出して、ベストセラーになったわけですね。でこの本の内容を簡単に言えばですね、よく言われるこのまま財政赤字を膨らませれば日本破綻しますよというのは神話なんだと、で国民を落とすための方便なんだということを森永さん書いてるわけですね。もう彼も最後にね、もうまあ自分の余命短いんで本音書くというふうに書いた方ですね。で私も一応経済学で修士号を取ってますので、まあ一応そのこの分野は素人じゃないんですが、森永さんの本を読んで言いたいことはよくわかります。日本は通貨発行権がありますので、お金を作る力があると。で、さらに日本は膨大な対外資産も抱えているので、国家予算は、ありえないということを言ってると思うんですが、それは、そうだなと思うんですが、しかしですね、財政破綻をね、するんだということを言う、官僚とか大学の先生もたくさんいるわけですね。それとは正反対のことを言う経済学者も官僚増えてます。ですから今皆さん本を読むとですね、もう全然違うことを言うわけですね。これなんでこんな話してるか、さっきの預言者と同じなんです。預言者も、じゃあ王さんもね、 A という B という預言者がいて、全然逆のことを言うわけですよ。でどっちか選ばなくちゃいけないんですね。でどっちも神のことだっていうんで分かんなくなっちゃうんですね。で私たち日本人もですね、だんだんそんな感じになってきましてですね、今まではもうあんま考えなかったんですけど、この特に財政政策でですね、もう、いろんなこう偉い人たちの意見も分かれてるんですね。どっちかというとこの、今までのね、財政破綻をするというふうに訴える人も多いですけど、そうじゃないというふうに言う人もかなり増えてきてるわけですね。でそういう人の本もよく読まれてると。で今回のね、参議院選挙の大きな争点になってまして、増税、緊縮財政っていうのが、自民党と立憲民主党で、減税と積極財政が、国民民主党と参政党という、そんな感じになりましたね。で結局ですね、前回の参議院選挙では、積極財政派の、政党が大きく議席を伸ばしているというふうなことなんですね。しかし、こういうですね、積極財政派の人たちはですね、森永さんの言うですね、こう財務心理教の人からですね、非常に激しく叩かれますね。めちゃくちゃ叩かれてます。なぜかと、これはポイントなんですけど、彼らから見るとですね、積極財政派というのはですね、財政均衡主義、要するに借金をしちゃいけないというですね、この心理に背く異端なわけですね。異端だと、積極財政は異端なんだと。だから彼らを叩かなくちゃいけないと、迫害しなくちゃいけないと。これここは何でこの話かというと、迫害というのはですね、正統派から見るとですね、正しいことなんですね。異端者を叩かなくちゃいけないんです。これが迫害なわけですね。ですから迫害されるってことはですね、要するに正統派の人たちからお前たちは異端者だということで容赦なく叩かれるわけですね。要するに何でこんな話したか、そういうことなんです。イエス様がおっしゃってるですね、迫害というのはですね、つまり当時のユダヤ人社会からするとイエスの言ってることは異端なわけですね。だから叩かれるよってことを言ったわけですね。これがポイントなんですね。でですね、やっぱりこの旧約聖書で預言者たちが叩かれた、迫害されたってありますよね。なんで叩かれたかっていうと、要するに預言者たちの提示する神様から与えられたこういわゆる政策がですね、一部の人から大変不評なんですね。で彼らからはですね、神様がそんなこと言うわけないだろうと、お前は嘘を言ってる偽預言者だと罵られて迫害されたわけですね。これが旧約聖書の迫害の大きな理由の一つなんですね。なんで迫害されたかなというと、彼の言ってることは異端にしか聞こえないということなんですね。例えば預言者エレミアはですね、エレミアとして大国バビロンとですね、ユダ王国が戦争してるんですね。ユダと戦争してると。で戦争中なのに戦ってる同胞に向かってですね、お前たちもうやめろと、バビロンに負けろ、降伏しろと、これが神の御心だと、武器を捨てて投降しろと、そうすれば命は助かるよっていうふうに言うんですね。こうやって言ってもらったわけです。これみんな怒りますよね。もう死ぬ思いで戦ってるのにですね、負けろと、武器を捨てろと、それは神の御心だっていうふうに言うわけですね。でこういうことを言うもんだからですね、みんな怒っちゃってですね、エレミアはお前がスパイだと、バビロンのスパイだと、あるいは神の御心だと言って嘘を触れ回ってる偽預言者、異端者だっていうふうに言ってですね、それでエレミアを迫害するわけですね。実際エレミアは何回か殺されかけてます。エレミアが何で迫害されたかというと、いわゆる正統派、俺たちは正しいと思ってる人からすると異端なんですよ。 だから迫害されるんですね。で、迫害してる人は自分たちが迫害してると思ってないんですね。俺たちは正しいことをしてるんだと。このエレミアというのは悪い異端者なんだと。異端者を叩くのは正しいんだということですね。そういうことでやってるわけですね。で、日本も同じですよね。太平洋戦争中にですね、まあ、今ではもうなんてバカな戦争なんだと言いますけど、当時は必死にやってるわけですよ。勝つと思って。で、その日本人に向かって、アメリカに負けるのは神様の御心なんだ、早く降伏しなさいって言ったら、もう大変ですよ。非国民とされてリンチされますよね。まあ、そんな感じでエレミアも迫害されたわけです。お前は異端者だと、裏切り者だと言われたわけですね。でですね、今日のイエス様の教えですね、あなたたちは迫害に遭うだろうっていう予告したのは何でかっていうと、ですね、なぜか、それは当時のユダヤ人のですね、主流派の人たちはイエスやその弟子の言ってることは異端だと判断したんですね。お前たちは異端者だと。だから迫害する方はなんかこう弱い者いじめとかね、なんかこう悪いことしてるって気はないんですね。悪い教えを広める異端者を叩くんだっていうのはね、これが迫害なんですね。いや、やられてる方は迫害なんですけど、やってる方は正義の鉄槌下してるわけですね。まあ、異端者を迫害するのは正当信仰に立つ者にとって正しいことなんですね。で、あのパウロ、使徒パウロもですね、改心する前はもうめちゃくちゃキリスト教というかイエスの弟子を叩いて、まあ、殺したという書いてますけど、そこまでやっちゃったのはなぜかというと、パウロからするとパウロは私はユダヤ教の正統派であると、でイエスに従う連中は異端者だと、異端を叩かなくちゃいけないと思ったんで叩きまくったわけですね、パウロは。ですから、イエス様が弟子たちに対してあなたたちを迫害に遭うよと言ったのはですね、つまりイエス様のご自分の教えがユダヤの権力者たちから異端だと宣言される、これ分かっていたわけですね。ですからですね、イエス様が迫害を恐れるなと言ったことはですね、つまり異端者と呼ばれることを恐れるなってことなんですね。当時のですね、主流の立場からするとイエスは異端であると、異端者と呼ばれることを恐れるなってことを言ってるわけですね。で、旧約の預言者たちもですね、皆時の権力者たちから異端者として迫害されてるわけですね。ですから、この視点は大事な点なんです。なんで迫害されるのかと。それは当時の主流派の教えと違うことを言うからですね。だからお前たちの言ってることはおかしいと、異端だと言って迫害されるわけですね。で、こういう視点からイエス様はですね、地の主要になれ、世の光になれっていう有名な教えの意味をね、改めて見てみたいんですね。この地の塩、世の光ってとっても有名な教えですよね。イエス様の教えの中でも、まあ、ものすごく有名で、まあ、クリスチャンの間でもしばしばこうスローガンになりますね。私たち世の光になりましょう、地の塩になりましょうって言われるんですけど、まあ、よく言われるんだけれどですね、まあ、実際そんなことできんのかなっていう感じる人多いと思うんですね。世の光、地の塩というふうになれと言われるんだけど、いや、そんな立派なもんじゃ私ありませんみたいな、結構そういうリアクションも多いと思うんですね。なんかそんなに立派なものじゃありませんよと。特にですね、世の光ってのはね、こうちょっとこう、抵抗感ある人多いと思うんですね。で、世の光ってのは どっかですね、この完璧な優等生みたいなイメージで言われることですね。もうみんなからね、あの人素晴らしいと、本当に完璧な人ですねみたいな意味で世の光というふうに捉えられちゃうとですね、ちょっと自分はとてもそんなの無理だなというですね、ふうに捉えられちゃうと思うんですね。まあ、光のような人というとですね、こうみんなが眩しいと思うぐらいですね、輝いてる人ってイメージになるとですね、ちょっと私はそんなんじゃないんですけどみたいなですね、ふうに思ってしまうと思うんですね。ただですね、このイエス様の言う地の塩とか世の光をですね、どこから見ても傷一つない優等生っていうんじゃなくてですね、こう異質な人、まあ異端と言ってもいいですと言い換えるとですね、ちょっとピンとくると思うんですね。塩っていうのはですね、一味違う、ピリッとする、要するに他と慣れ合わないんですね。独自の性格を持ってるわけですね。まあ、これが地の塩ってことです。ですから地の塩っていうのはちょっとこの世の中の人とは違う個性を持っている、まあある意味異端であるという面もあるけれど、あ、こういう生き方もあるんだという思わせる、そういう面を持っているですね、まあ、ちょっとこの異質な人っていう意味合いなんですね。ですから世の光、地の塩というとこうなんかこう完璧な人っていうイメージに言われがちなんですが、そうでなくてですね、むしろこの異質な人というですね、ニュアンスで語っているということなんですね。だから迫害されちゃうんですね。 世の光のような人というとですね、なんか光り輝しく輝く眩しい人というよりもですね、むしろですね、これも異質な存在だというふうに言うこともできるんですね。で、聖書の世界観ではですね、この世は基本的に闇なんですね。この世は暗闇なんだという世界観で、で、光って闇と性格が違うってことなんですね。ですから光になるってことは、まあ、輝けというよりもこの世とは違う性格を持っているってことなんですね。ですから闇の中で輝けというのはですね、一切を跳ねてるってことなんですね。変わった存在であることを、で、変わったものでありなさいってことなんですね。イエス様はですね、まさに人々から見るとですね、変わった存在、浮いた存在、まあ、空気を読めない人というかですね、ちょっとこう、まあ、賢者からすると、まあ、異端者だったわけですね。まあ、そういう独自の考え方を示した、生き方、教えを示した、まあ、これがイエス様なんですね。イエス様の弟子になるということは、まあ、そうした異質さを引き受ける、模倣する、真似する、まあ、そういう意味もあるわけですね。ただもちろんその異質さというのは、なんかただ変わってると思うんじゃなくてですね、まあ、人間から見るとですね、神様って変わった存在なんですね。まあ、そういう神様の異質さ、神様の特別な性格を反映するということなので悪いことじゃないんですけど、やっぱりイエス様の弟子になるということはちょっとこの世の中の常識と違う生き方ですね、異質さを身につけることなんですね。まあ、それが世の光、地の塩ということだということですね。ですからもう、誰どっから見てもこう完璧な人というよりも、まあ、異質なものをである異質なものであることを恐れるなということを言ってるわけですね。ただまあそういった変わった人間というのはですね、叩かれるんですね。これ日本だけじゃなくてアメリカでも叩かれると思うんですね。これはもう日本だけが同調圧力があるわけじゃなくて、これ世界中あるわけですね。今日の社会でも異端に対する攻撃は激しくて、時に暴力を伴うわけですね。ただ異端という言葉はですね、これはある一方の立場から見ると異端なわけですね。で、別の見方からするとそうじゃないということもあり得るわけですね。ですから難しいんですけど、自分が絶対正しいと思っている人はですね、違う意見を異端と決めつけちゃうんですね。自分が正しいんだと強く思っている人ほど違う意見許せない、異端と決めつけて弾劾してしまう、時には暴力も使ってしまうわけですね。ちょっと今すごく問題、世界で問題になっている非常に難しい問題の一つは、まあ、移民問題ってありますよね。で、これ政治問題として取り上げると、もうすぐに人種差別主義者とかレイシストっていうふうに言われてしまうので、まあ、なかなかみんな恐れて、まあ、大事にしないわけですが、まあ、しかしですね、実際この移民を短期間に大量に入れて社会のですね、にたくさん入れすぎるとですね、もう社会がちょっと壊れてしまうっていうケースが実際ヨーロッパでも起きてるわけですね。まあ、北欧等でこういう事態が起きていると。で、先週ある、まあ、アメリカの熱心なクリスチャンの方がですね、射殺されたわけですが、まあ、彼は実は先週の日曜日に来日していて、東京で講演会をしていたわけですが、アメリカに戻ってすぐ殺されてしまったわけですね。で、彼は、まあ、リベラル一色になった大学で、アメリカの大学で保守的なキリスト教の価値観に基づく保守的な考え方を広めた人で、まあ、彼はまあ簡単に言うと、こう、いわゆる無制限に移民を入れるということですね。そのいくらでも入れるという政策に反対をしていた。それで、まあ、人種差別主義者とかレイシストというふうに言われた、誹謗されていたわけですが、まあ、だんだんとこの支持者を集めて、アメリカの中でも非常に影響力を持つようになったわけですね。まあ、しかし、リベラルな信条を持つ人にとって彼は異端者なんですね。もう全然自分と考えは違う異端者として、されてしまったと。で、今回の暗殺事件の背景まだよく分かんないことが多いんですが、しかし彼は殺されてしまったわけですね。まあ、しかしどんなに意見が違ってもですね、まあ、自由な言論じゃなくて暴力によってその声を押し潰そうとしてはいけないわけですね。イエス様は暴力によって殺されたわけですが、まあ、しかし暴力でイエス様の教えを打ち消すことはできなかったわけですね。まとめになります。ちょっと今日すごくなんかこう現代的な話になっちゃいましたけど、まあ、今日のイエス様の教えもね、とても、なんていうか無理難題というんじゃなくて、私たち現代に生きる私たちにどういう意味があるのかっていうのをちょっと考えたかったわけですね。イエス様は弟子たちに向かってですね、迫害を受けることを予告したわけです。それを喜びなさい、誇りにしろというふうに言うわけですね。で、迫害されて嬉しい人なんかいるのかと思うかもしれませんが、その迫害される理由を考えると分かるんですね。なんでイエスの弟子たちが破壊されるのかというと、それは当時のユダヤ人のですね、権力者たち、ユダヤ人の主流の人たちから異端と言われてしまったわけですね。異端宣告を受けてしまった。 異端者というのはどの世界でも非常に激しい迫害を受けます。イエス様の教え、生き方は新しすぎたんですね。新鮮すぎた。で、当時の人々は理解できなかったんですね。で、理解できないものを、新しいものをですね、脅威と感じて異端と烙印をして、しまう、まあ、これはですね、世の中にしばしばあることなんですね。まあ、しかしですね、世の中を良いものにしてきたのは、まあ、しばしばですね、異端者と呼ばれる人だったわけですね。イエス様も当時のユダヤという古い皮袋にですね、新しい葡萄酒を注ぎ込んだわけです。まあ、しかしこの新しい葡萄酒の価値が分からない人はそれを拒否してしまったわけですね。ですから今日 のイエス様の教えでですね、聞くべきことは、私たちも自分たちの生きている社会でですね、異端者になることを、神の教えに立つ異端者となることをですね、恐れる必要はないということなんですね。むしろそれを喜びなさいということですね。まあ、人から非難されたり迫害されるのはですね、まあ、自分に非がある場合もある、もちろんあるんですけど、自分も悪いことしちゃって迫害されるときはまあしょうがないんですけど、ただ正しいことをしているのに迫害されることもあるわけですね。で、その迫害自体が正しいことをしている証明になったりするわけですね。正しいことを言ってるんで迫害されちゃうってこともあるわけですね。ですから正しいことをしているんで迫害されちゃうこともあるわけです。そういう場合の迫害は別に全然恥ずかしがることはないと、むしろ誇りなさいってことなんですね。イエス様の教えはですね、この世の人からするとあまりにも新しく異端とさえ思えたわけですが、しかしそれは神様から来たものなんですね。ですから私たちは本当堂々とこのイエス様のですね、教えの中でこの世の中と違ってもですね、それを恐れる必要ないということなんですね。その意味では異端になることは、なることを恐れる必要ないということなんですね。私たちは世俗社会の中だけでなくてですね、キリスト教会の中でも異端者になっちゃうこともあるわけですね。で、これまでの教会とか、まあ、教団とか、まあ、教派とかの、ね、伝統に疑問を投げかけるとですね、まあ、そういう人は異端者としばしば言われてしまうかもしれないわけですね。まあ、しかしルターやカルヴァンも初めは異端者と呼ばれていたことを忘れてはいけないと、まあ、彼らも異端者と言われていたんですが、しかし彼らは改革を行って多くの支持を受けたわけですね。まあ、しかしですね、その彼らもですね、改革した彼らもですね、また自分たちと意見の違う人、再洗礼派の人をですね、異端として攻撃して殺しちゃったりしてるわけですね。まあ、こういう大きな兵器をしてるわけですね。ですから本当にこの異端という言葉を使うときは非常に注意しなくちゃいけない。これよくね、クリスチャンは異端ということを簡単にという、まあ、言い過ぎかな、いうケースがあるんですけど、これとても気をつけなくちゃいけないですね。異端という言葉は非常に注意しなくちゃいけない。で、それがただ、まあ、もちろんね、なんて言いますか、明らかに違う教えもあるんですけど、でも本当にそれ異端と言えるのかどうかはですね、簡単に分かんないケース多いんですね。で、これいずれは神様が、裁かれるとか判断されると思うんですが、私たちなんていうかな、早まった裁きを下しちゃいけないということですね。まあ、もちろんですね、ですから、なんていうか、全部正しいのか悪いのか分かんないって相対主義じゃないんですけど、ただですね、やっぱり私たちはまあ、異端って言葉を使うときは非常に気をつけなくちゃいけないところですね。で、教会が神の御心をそれてしまったと感じるときですね、まあ、しっかりと根拠を示して声を上げるのは悪いことじゃないわけですね。で、そうした批判を異端として押し潰すことは、まあ、結構そっちの方が大きな問題だと思うんですね。まあ、批判を恐れて口をつぐむ方が問題なんだということはイエス様の一つのメッセージですね。私たちは地の塩、世の光というのはですね、そういうですね、まあ、人から異端と言われることを恐れるなという励ましでもあるわけですね。そういった勇気を持って歩んでいきたいと思います。お祈りします。イエスキリストの父なる神様、その皆を賛美いたします。今朝はイエス様の弟子になることというのは、世の人からは異端とみなされることもある、異端者とされることもあるということを学びました。まあ、しかしそれが主の御心でしたら、私たちも勇気を持ってそれを語ることができますように強めてください。我らの平和の主、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。